本日の説教題は我が民を聞けです。詩編、旧約聖書詩編の81編9節から17節をお読みいたします。詩編81編9節から、我が民を聞け、あなたに命じるイスラエルよ、私に聞き従うように。あなたのうちに他の神があってはならない。異国の神にひれ伏してはならない。私は主あなたの神、エジプトの地からあなたを登らせたもの。口を大きく開けよ、私はそれを満たそう。しかし我が民は我が声に聞き従わず、イスラエルは私を求めなかった。私は彼らをその固くなな心に任せ、彼らは思いのままに進んだ。もし我が民が私に聞き従い、我が道をイスラエルが歩むならば、たちまちその敵を屈服させ、彼らを苦しめる者に向かって手を挙げよう。主を憎む者が主に服し、その災いの時は常しえに続くがよい。私は最上の小麦で民を養い、岩から出る蜂蜜で、蜜であなたを満たそう。以上です。それでは井田先生お願いします。
我が民を聞け、あなたに命じ。今日の詩編の御言葉に出てくる言葉でありますけれども、旧約聖書の言葉かなと思います。聞けイスラエルよ、私たちの神主は唯一の主である。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。申命記のあの有名な第6章のシェマイスラエル、聞けイスラエルよ、あの言葉に通ずるような言葉がこの詩編にも現れています。誰かの話を聞く行為というのは、その語り手に対するリスペクトと信頼というものがあることを示していると思います。授業の中でも、あ、この先生の話はあんまり面白くないなと思われる方々はイヤホンをしてたりとか、もしくは他の授業の課題の試験であったり課題とかを授業中に、まあ、いわゆる内職をしたりとか、まあ、そういうことは多々あるかと思います。ちなみに私の高校の授業ではそれらも全て OK にしておりまして、内職も大丈夫ですというふうに伝えてはいます。なぜなら私は皮膚から言葉が入っていると信じて語りますので、というふうに申し上げていますけれども、しかし最近はそのイヤホンもなくなり、また、まあ、内職はありますけれども耳を傾けてくれるようになっていることを感謝します。神様は聖書を通して繰り返し私たちにお語りになります。聞きなさい、私が語っていますと、そのように愛を持って私たちに語りかけます。私の言葉に耳を傾けなさいと何度も何度も諦めずに私たちに迫ってこられるお方です。この詩編第81編は、古代の時代においてはカリオの祭りという祭りがございまして、その時に朗唱されていたものと考えられています。カリオの祭り、皆さんご存知だと思いますけれども、秋の大きな祭りであります。収穫を嘆願する祭りであり、新月にお牛の角笛を鳴らすという、まあ、完全な安息日として大切な聖なる集会の時として記されています。この81編の冒頭のところに、そのような角笛を鳴らして神様を讃え、そして祝え、喜びの声を上げようと書かれていることから、まあ、この詩編がその時に読まれたというふうに考えられているようです。その神様が我が民を聞け、あなたに命じるとおっしゃいます。何を聞くようにというのでしょうか。スライドを次お願いします。次の次になりますかね。10節を見ますと、こういうふうに書かれてあります。あなたのうちに他の神があってはならない、異国の神にひれ伏してはならないと。聞きなさい、あなたに命じますとおっしゃった神様が、まずおっしゃられたのは、 あなたのうちに他の神があってはならない、偶像があってはならないという内容でありました。そしてこの主なる神様がエジプトから民を脱出させたお方である、そのことを忘れてはならない。つまり、十戒の言葉に触れているのであります。繰り返される内容ですので、おなじみかもしれませんけれども、イスラエルの歴史を見ていきますと、民は何度も何度も神様を裏切り、そして忘れてしまうという、そういうシーンが出てきます。モーセの後のヨシュアという人がイスラエルの民を導いた時に、ヨシュア記の最後の部分でこういうやり取りをしています。次のスライドお願いします。ヨシュア記の24章です。ヨシュアは民に対して、異国の神々を取り除き、あなた方の心をイスラエルの神主に向けなさいと言いました。そして民はそれに応答して、24節で、私たちの神主に仕え、その声に聞き従いますと述べました。しかしこれもまた裏切られ、民は容易に忘れてしまい、神様から離れてしまうということが聖書に記されています。聖書が示す神様は、ご自身の民と契約を結ばれる神であると言います。契約の関係とは、その神の救いの確約が示されますけれども、民による信仰と真実、そして従順なしには成り立たない関係であります。我が私以外の神を持ってはいけないと言います。しかし民はそれを、はい、その通りですと口では言いながらも、すぐに忘れてしまう。この繰り返しが歴史の中で綴られてきました。しかし神様は諦めません。神様はおすすめになります。次のスライドをお願いします。詩編に戻りますと、11節でこう入ります。口を大きく開けよう、私はそれを満たそう。私たちもそうでありますけれども、さまざまな必要がこの命にはあります。家族の関係であったり、会社での関係であったり、学校での友人関係であったりと、またさらに日々、先ほどの藤原先生のお祈りにもありました通り、水が必要であり、食べ物が必要であり、体を休める場所が必要であり、空気が必要であります。そうしたものをすべて私たちのために備えてくださるのが神様でありますが、さらにもう一つ神様は、私たちに必要なものというものを聖書を通して示されます。それがご自身の言葉だというんです。口を大きく開けよ、それを満たそう。これはもちろん食べ物や飲み物、必要なもの、生活に必要なものを含みますけれども、しかしもう一つ私たちが忘れてはならない、それが神ご自身の御言葉ですというんです。聖書を見ていきますと、この神様の言葉というもの、神様が何を望んでおられるのかを忘れてしまう民がそこに、時々その御言葉を再発見し、神様に立ち戻るという場面が出てきます。有名なところでいきますと、ユダの王のヨシア王という8歳で王様になり、31年間エルサレムで統治していた、その王様の改革というのが出てきます。神殿修繕工事のためにその献金を正しく用いるようにと、その中身を調べたところ、律法の書を発見し、そしてそのヨシア王は民にそれを全部聞かせた。その結果、偶像が破壊され、一掃されていき、人々の生活が神様の方へと向けられたという、あの出来事であります。神の言葉が語られているにもかかわらず、私たちは口を大きく開けることなく、そしてそれを求めることをしないというのが、神様が切実に訴えておられることであり、私たちに聞きなさいという、その言葉を込めて、ご自身の言葉を与えておられるのです。少し余談になりますけれども、ある進学校の授業で教理士の授業を担当させていただいています。教理士というのは、教会の様々な神学的概念、三位一体論であったり、キリスト論であったり、教会論であったり、 まあ、こうしたことを、その発展を歴史的に見ていく授業です。しかし、下手をしますと、私たちはその歴史に目を向けすぎてしまいまして、神様の言葉に触れる機会を失うということが授業であることに気づかされました。そして数年前からの試みですが、聖書の暗唱をするということを授業の課題として課しています。今年度は、今学期は、詩編の暗唱を行っています。詩編全体を暗記していく。まあ、これは無謀なことでありますけれども、しかし、今でも修道士の方々は一週間を通して150編の言葉、この詩編の言葉を音読しているという、そういう習慣があるということからも、私たちは少しでも多く神様の御言葉に触れる機会が与えられるようにと、詩編を丸ごと暗記するということをしています。先日、第40編の詩編を暗記しました。その中で学生さんたちがそれぞれの証しをしてくださいました。40編の言葉、今は見ませんけれども、ぜひ皆さん後でご確認ください。読んだ瞬間、ぎょっとすると思います。この言葉を今暗記することで私の身に何が起こるのかがわからない。ちょっと不安に思うような内容かもしれません。しかし、その言葉を通して、一人一人に神様は授業を通して語ってくださいました。信仰が強められました。生活が変わりました。ある方は病を抱えておりましたけれども、その中で本当にタイムリーな御言葉でした。という、そういう証言をしてくださいました。私たちは忙しさのあまりにも聖書の言葉から離れてしまっている、そんな生活をしてはならないと、聖書の言葉を通して神様は語られていると思います。次のスライドお願いします。エレミア書の15章にこういう言葉がございます。あなたの言葉が見出されたとき、私はそれを食べました。あなたの言葉は私にとって喜びとなり、私の心の楽しみとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。あなたの言葉を食べました。これはショッキングな表現かもしれません。しかし、昼も夜も口ずさみ、この言葉を私は喜びとし、心の楽しみとした。なぜでしょう？それは最後に書いてある通りです。あなたは私を名前で呼んでくださるからです。まあ、このように告白できるのも神様の賜物であり、神様の恵みの贈り物であるということを私たちは覚える必要があろうかと思います。しかしです。人間はいつになっても変わらないのかもしれません。さっと忘れてしまう本性が私たちにはある。そのことを主なる神様はご存知であります。次のスライドお願いします。12節を見ます。しかし我が民は我が声に聞き従わず、イスラエルは私を求めなかった。この神様によって満たされる。神の御言葉を喜びとなり、その喜びを私は食べました。そういう告白に導かれるにもかかわらず、私たちはすぐに忘れてしまう。求めない。満たしてくださいますと言われても半信半疑になってしまう。そんな姿がここには描かれています。それゆえに次のスライドお願いします。13節でこうあります。神様は彼らを頑なな心に任せ、彼らは思いのままに歩んだと。ある人がこのことを別の表現にこうしました。神様は人間がその思いの中に放置されるようになさった。彼らを罪深い心の思いにそのまま放置されたのだ。神様は私たちが救われるということを望まれます。誰一人として滅びることは望んでおられません。それは聖書の言葉で明確に示されています。しかし民は、私たちは、軽率であり、不従順であり、自分勝手に自分の好きなままに生きようとしてしまう。そのような姿を、聖書は、神様は、人間が思いのままに生きるようになさっ ったと表現するのです。しかしです。それは神様が諦めたということを示すのではありません。救いを何とかしてもたらそうと、神様は私たちを放棄するのではなく、むしろ逆にさらに迫り語られると描いています。民は神様に立ち返ろうとしない、求めることすらしない。でもその神様はいつまでもその民を私たちを追い求める。ご自身に戻すことをやめようとしない。悔い改めて罪を、そしてその罰を神様ご自身が引き受けようとなさるというのです。神様は私たちがご自身へと立ち返ることを望まれるがゆえに、その御言葉をくださり満たしてくださろうとします。助けを祈り求めるときにすぐにその助けを与えてくださると言います。それがこの詩編では次のように記されていました。次のスライドお願いします。15節のところで敵である者たちが屈服され、そして17節では豊穣の祝福というものが描かれています。17節のこの最上の小麦とか岩から出る蜜という、少々奇妙な表現は、これは実は申命記の32章にある言葉が想起されているようであります。あの40年を過ごした民が、イスラエルの民が神様によって養われたというあの奇跡であります。物質の祝福をもって神様はご自身を示されました。ご自身に立ち返るように、ご自身を求めるように、悔い改めて帰ってきなさい、私が満たすのだ、あなたたちが求めているものすべてを私が備えることができるのだということを示そうとなさいました。そのことを御言葉をもって今なお私たちに示してくださる、ご自身の救いを与えようとしてくださっている、そのことをここで示しているようです。そして聖書はそれを究極的に御子イエス・キリストが完全に私たちのために成就してくださったのだと捉えているのです。有名な箇所をこれからお読みいたしますけれども、新約聖書ではこの一連の出来事をこのように捉えています。御子イエス・キリストは私たちに神様が何を求め、何を喜ばれているのか、そのことを示すために私たちの本来あるべき姿へと立ち戻ることができるように人となられたと聖書は語ります。次のスライドお願いします。ヨハネの1章14節です。言葉は肉となって私たちの間に宿った、私たちはその栄光を見た、それは神の父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。聖書はこの方が私たちに誠の神を示しています、この方を通して誠の神と出会えます、そのために私たちの間に宿り私たちに示してくださっていますと語ります。そしてこの方が民の上、つまり私たちの上に幕屋を張られるのだ、つまり神と共に歩むということがどういうことなのかということを示すと聖書は言います。次のスライドお願いします。ヨハネの黙示録の7章。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜も神殿で神に仕える。玉座におられる方が彼らの上に幕屋を張る。罪によって関係がこじれ、その関係が途絶えてしまった神と私たちのその関係を修復するために、私たちが神と共に歩むことができるようになるために御子イエス・キリストは来られた。そしてそのお方がこの後続く誠のパンであり誠の生ける水であるということを示しますと言います。次のスライドお願いします。ヨハネの6章では、誠のパンであるお方が、命のパンである方が、このイエス・キリストであると言います。詩編の81編では、最上の小麦という表現がなされていました。まさにこれが、 天から下ってきて命を与えてくださるイエス・キリストだと捉えるのです。そして次に、次のスライドお願いします。7章、これはくしくもカリオの祭りの時に語られた言葉でありますが、岩から出る蜜、つまり生きる水であるのが主イエス・キリストであるということを物語ります。乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が語った通り、その人の内から生ける水が川となって流れ出るようになるのだと。これは聖霊について語られていると39節で説明がなされていますが、その出来事がペンテコステで成就し、聖霊が与えられ、私たちにはこの神に立ち返るということが、その道が開かれていったわけです。そしてそこで終わることはありません。キリストが再び来られるときに、この復活の御国の完成が起こると聖書は言います。次のスライドお願いします。テサロニケの手紙、信徒への手紙第1の4章のところ、すなわち合図の号令と大天使の声と、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに会った死んだ人たちがまず復活し、続いて生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で共に主に出会います。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから、これらの言葉を持って互いに慰め合いなさい。そう語ります。黙示録7章のイメージ、私たちの上に幕屋を張られた。神が共にいつまでも一緒にいてくださる、そのイメージがここにも描かれております。神様は言います。我が民よ聞けと。何を聞くのでしょう。それはこのようにして神様が私たちのためにどれだけのことを成し遂げられ、そしてそのことを私たちはこの礼拝ごとに確認し、今一度その喜びに預かり、平安を与えられ、そして再臨の末端に向かって私たちは生かされているのだ。これを聞きなさい、忘れてはならない。この希望と確信のもと、私たちはこの世で生かされているのですよ。そう神様語っておられるようであります。では、その再臨の完成、御国の完成まで私たちはどのように歩むことが求められているのでしょう。次のスライドで確認したいと思いますが、ヘブライ人の手紙の13章にこういう言葉が記されています。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはなりません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。一緒に捕らえられているつもりで捕らえられている人たちを思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人たちを思いやりなさい。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生き様の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。想像力が私たちには求められるのだと思います。愛をいつも持っていなさい。出しなさい。自分も一緒に捕らえられているつもりで、捕らえられている人たちを思いやりなさい。肉体を持っているのですが、いるのですから、虐げられている人たちを思いやりなさい。これらの言葉を深く考えてみますと、思い寄せますと、これはすべて主イエス・キリストが私たちに示された歩み方なのだということが言えます。私たちに目を向けるのではなく、神様に目を向け、そして周りの隣人を私自身を愛するように愛する歩み方。神を愛し、そして隣人を愛するという歩み方。それが神様に求められている。そして神様が聞きなさい。あなたたちに命じますとおっしゃる歩み方なのであります。ヘブライ人の手紙はこの続きがございまして、次のスライドお願いします。14節以下にこう記されております。私たちにはこの地上に永続する都はありません。むしろ来たるべき都を求めているのです。 だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れてはなりません。このような生贄こそ神は喜ばれるのです。地上に永続する都はない、むしろ来たるべき都を私たちは求めて待ち望んでいます。だから賛美の生贄を捧げ、礼拝をし、そして神を称えましょう。それだけではなく、ここから世に使わされていくときに、良い行いと施しとを忘れてはならない。それが生贄となるのです。神は喜ばれるのです。と言います。この夏、私は、視察という名目でマレーシアとブルネイ、それからモルディブという国々に行かせていただきました。皆さんご存知の通り、これらの国々はイスラム圏でございます。キリスト教が自由に述べ伝えられる、まあ、活動できる国もあれば、 99.9% の人がイスラム教徒という国もございました。そこである体験をさせていただきました。ブルネイでの話です。ブルネイというのは東マレーシアに囲まれた小さな国でありますけれども、大変親切な方が多くおられる国でありました。教会はといいますと、カトリック教会が3つ、そしてプロテスタント教会、これは聖公会でありますけれども3つ、この6つの教会が公認教会として存在しています。他はすべて地下教会だということでした。私たちは日曜日にこの聖公会の教会の礼拝に集わせていただきました。1日6回の礼拝が捧げられ、言語によって分けられていましたけれども、英語の、いわゆる伝統的な聖公会の礼拝、それからコンテンポラリーの礼拝、そして午後の中国語の礼拝に集わせていただきました。そこである人たちとの出会いが与えられましたが、シンガポール人の姉妹とそのお友達が、実は私たちが座った席というのが彼女たちがいつも座る席だったそうでありまして、まあ、この辺気を使うところだったんですけれども、誰だろうこの人はっていうような感じで、その人たちは私たちを見ていたそうです。しかし日本からいらっしゃった方ということで、礼拝後に声をかけてくださいました。大変親切な、そして優しい方で、ご自宅まで私たちを招いてくださり、さらにいろいろなことを教えてくださった方でありました。私たちのホテルの前で中国人観光客がいまして、困っている人がいました。その人たちを見つけるや否や、すぐに声をかけて、そしてお助けしてくださいました。こういう人のこの良い行いと言っていいのか分かりませんけれども、親切さ、そして明るさ、また優しさというのが人の心を動かすのだなということを目の当たりにしました。そこで反省したのですが、私は自己防衛の意識があまりにも高すぎまして、少々アンフレンドリー、まあ、人見知りというのもありますけれども、アンフレンドリーになりすぎてしまっていないだろうかと思わされたんです。主にある救いの確かさとその喜びを一人でも多くの方と分かち合うことができればと、私たちは誰もが願います。それが親切さや優しさや、本当に小さな言葉かもしれませんし、お先にどうぞということかもしれません。わかりませんけれども、しかしそういったところを通して教会に導かれる方というのもいるのではないかと、そんなことを思わされた旅となりました。まあ、少し付け加えますと、あまりにも話が多くてですね、ずっと喋ってるお方でしたので精神的には疲れましたけれども、しかし本当に多くのことを教えられた旅となりました。私たちはこの礼拝ごとに神を賛美し、父子聖霊なる神が私たちのために成し遂げてくださった救いを、その確かさを確認し、聖餐の恵みに預かることによって命が生まれ、神との関係が深められます。そしてこのお方にある喜びと平安が私たちにあって更新されていきます。 しかしどうでしょう、その礼拝のセレブレーションを、お祝いを、喜びを、そしてこの救いの確かさを自分だけのものにして閉じ込めてしまっているということはないでしょうか。生きていくことだけにがむしゃらになって精一杯になって、本当に大切なこと、神様が語り私たちに聞けとおっしゃっていることを、そこに耳を傾けるということがなくなってしまっていないでしょうか。イエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施し等を忘れてはなりません。このような生贄こそ神は喜ばれるのです。神様が語られる言葉、我が民よ聞け、あなたに命じるとおっしゃるその言葉を、私たち今週深く覚えたいと思います。次のスライドお願いします。我が民よ聞け、このように語られる神様、この神様が望まれる歩み方とは一体どんな歩み方でしょうか。私たちを救うためにイエス様は十字架にかけられ、ご自身を十字架にかけられ、死から復活なさいました。このお方が喜ばれる歩み方とは一体どういう歩み方でしょうか。今週私たちはどのように御言葉に聞くことができるのか。聖書通読と暗唱のおすすめをいたします。心に蓄えていくこの御言葉が、その御言葉を通して神様はさらにより深く豊かに私たちに語られます。祈りつつ主と共に歩ませていただくということがどういうことであるのか、そのことを覚えながら今週も歩んでまいりたいと祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちにお語りくださいます。そのあなたの言葉に耳を向け、思いのすべてを向けることができるように、今週私たちを助け帰り見てください。どうか日々あなたの前で悔い改め、あなたが喜ばれるようにそのことを考え求めて実行していくことができるように、この場から私たちをお送りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。